さぬき瀬戸アイランドラジオ。さぬき瀬戸アイランドラジオは瀬戸内海の島々から発信するポッドキャストです。瀬戸内の島暮らし、島の文化、海のお話など毎回楽しい話題をお届けします。さぬき瀬戸アイランドラジオ第6回目は、神戸から志々島に移住されて10ヶ月になる山地さんご夫妻に、島暮らしの日々をさぬき瀬戸アイランドラジオの宮本がお聞きしました。
もともとそれからご主人が何歳までおられたんですか？
だから2歳か3歳幼稚園行ってないと思うんですよ。多分保育で多少通ったような気がするんですけどね。
ほんでご両親も一緒に
向こう、あの神戸、
神戸に移られて、はいはい、ほんでもうあとはずっと神戸で。
そうです。
それでまあとにかく一遍小学校ぐらいまでは何度か帰って、
まあ多分あの共働きでしたから、
ははは、だから夏休みは
多分ね、今考えると、ちっちゃいのがおるよりか、はいはい、もう一回そこという、
それとやっぱりちっちゃい頃の体験もあるでしょうね、親御さんはね、
でずっとあっちの方にあるんですけど、母方の方で、
はいはい、
ほぼ一月近くいつもいます、
はいはい、夏は。失礼ですけど、ご主人は何年生まれでいらっしゃるんですか？
27年、
はい、そしたら一番まだ
喜んであ
れですね、島で志々島またたくさん人のいた頃ですよね。
そうです、そうです。
小学校いたね、
だからこの浜側にこう今きれいにあのコンクリートで道あるじゃないですか、はいはい、途中前しかなくて。
そうですよね。
で向こうに渡るのにちょっとこう岩場があったりして、はいはい、だから潮の満ちてる時は上の道を通って向こうの母方の方
へ。ああ、はあ、なるほどなるほど。
行ってました、
ね。ああ、もう淡島なんかでもそうですよ。
そうで
しょ。山越えでね。
そう
です。もう海岸淵なんか道はなかったですね。
そうですね。
荒磯で引き潮の時は通れても、
そうです。
道潮は通れないと。で当時はだからこちらに渡るんだったら、
はい、
淡島から多度津へ行ってた。
そうでしょ。もともと多度津から
ね。多度津からこっちへ来てましたですよね。
だから最初来た時にね、あれ多度津から連絡船がない。
そうでしょ、
びっくりしたんですよ。
ほんでね、あの頃はね、船が着くとね、まあ春なんか特にもう女中菊がいっぱいで。
そうです、そうです。
ね、ほんでもう頭に荷物乗せたおばちゃん方が、もう子供心にも頭に乗っけて、重いの乗っけて大丈夫なんかなと思うぐらいやっぱり担いでね。
そうだね。
島行ってましたけどね。
で水がね、ちょうど 母方の実家の 家にも水があって、
はい、
漁具をやってるようなところでも、はい、井戸があったんですよね、はいはい、坂の途中に共同の井戸があって、は
あ
は
あ、
で夏休み言うたら水を汲むのに、私は小さかったから、はい、こう天秤棒でできなかったんですけど、
はいはい、
お父さんやお母さん
の
話
でやって、もうね、この間も伊吹島の話も聞いてたんですけど、伊吹なんかでもやっぱり、まあ、瀬戸内の島はみんなやっぱ水がなくて ね、もう僕ら の子供の頃なんかでもやっぱりどこも一番困ったのは水で、特に山の上の部落なんかの人っていうのはもう女の人ももろ肌脱ぎで、鶴瓶で井戸から水汲んで、それを延々と細い道担いで上がってましたですよね。
そうでしょうね、だから夏休み行ってもお風呂に入るよりか行水の日の方が多か
った。ああ、そうで
しょ
う、そう
でしょうね。でね、
水は本当に貴重やったですもんね。畑の山の上の畑なんかでも、もう干したやつを全部担ぎ上げて肥料にしてやってましたでしょ。
そうです、そうです。だから小さい頃はもうそういうのとか、釣りもね、浜辺で、まあ、5回というかね、
はい、
向こうでいう5回の虫を取って、それで釣りに行くいうのがあったんですけど、はい、もう今いないです
か、ね。5回がね、5回がね、とにかくこの近辺でもどこもいなくなった
んですね。
5回とね、貝がいなくなった、
まだちょっと取れるんですわ、でも、こんなもんじゃなかったっておかしいですよ、
それで。神戸でおられて何かきっかけがあってこちらに、
たまたまこっちに行ってみようかと。もう母方も父方もないから、
うん、
まあそうかで来て、
うん、
で来たら僕も男はつらいよな、ロケさんはなんとなく記憶あるんですよ、
はいはいはい、僕はあの映画見ましたからね。松坂慶子さん
で写真とか 船降りたら貼ってあるじゃないですか、で大奥水の私知らなかったです
よ。あ、そうなんですか。
まあ、小さいから多分あそこまで連れて行かなかった
んですけど、北浦ですけどね、あれね、
で大奥水を呼んで見に行って、で彼女は、
はい、
ここ住みたいな、
突然おおなんでまたここ住みたい、もう直感ですか。
そうですね、感覚的な、うん、ここ住みたい、ここ住むに違うかなみたいな。
ああ、なるほどね、住みたいというよりも、うん、なんとなく、う
ん、なんとなくね、
うん、自分の行く末は来そうやなと。
行く末はどっか行くんですか。ここではちょっと、まあ、通過でまだ人生終わってんねんけど、なんとなくそうかなって言ってたけど、
だから2人の人生観というか、うん、生きていくことに対しての考え方が似てるんでね。
ああ、なるほど。
だから例えば子供でも、うん、あの大体中学を卒業するぐらいまでか、
うん、まあ高校もね、
親の責、うん、ある程度の責任というか何かを伝える、うん、あとはもう子供たちが、
うん、
あの一人一人
自立して、
自立して、
ね、自分で考えて生きる力がね、うん、一番いいからね、
うん、だから家族解散よ。親の方から。
どっかで聞いた。そうそうそう。ちょうどあの後だったから、いいネタをもらいましたって言ってました。
でも、何度か来られて、はい、早い時期になんとなくここに来そうやなという感じだったんですか？
いや、そうですね。家が見つかったいう時点でね。
そう
ね、まあそんなもやっぱり呼ばれてるみたいなね、なんかね、あの呼ばれてるみたいな感覚で、うん、あ役に立つんじゃ私たちが、うん、きっと島でなんか役に立つん違うかな、
ね、
でそれちょっとおこがましいんですよ、うん、自分たちも生きていかないかんから、
ね、でも今日なんか船着いてもね、
はい、
もうみんな助かってる、うん、助かってるって言ってましたよ、もう、
やっぱりほら知恵はあるけど、やっぱり年いくと力がね、
うん、
力がね、うん、そのことあんまり具体的なもの何もなくって、うんうん、なんかこう生きるっていうのは多分そういう人の役に立ちとか、
うん
うんうん、で生きていくことだと思ってるので、別にね、あの神戸でもそれはできるかもしれないんですけど、
うん、
やっぱりそれは子供とかとは違う、
うん、
子供を助けるとか、
うん、
自分の親を助けるとかとまた違う、
うん
う
ん
ね、そういう生き、まあね、ここまあ住めたらいいかなとか思ってて、後で聞くと、うん、なかなか島の人はよそ者を受け入れない
と
か言って、分からないから、
う
ん、次この、うん、私あのずっとスカートなんかロングスカート履いてて、うん、なんか本当の話、別に農業しに来たわけ
でもなく、でもかえってその方が良かったかもしれないね。
ほんで、あの、
うん、
一生懸命じゃないから
自然体の方がね、
そのまんまでやるんですって、
うん、
派手な、
あのね、やっぱりね、島でね、それこそ本当に何ていうかな、その島で受け入れてもらおうと思って島に来ると結構ね、難しいものがあるっていうか、本人も無理してるでしょ。
そうですね、
だから自然体で来てる方が、
そうなんですよ、だから一緒なんですよ、神戸に来る時と、それであのなんか受け入れてもらおうというそういう気持ちじゃなくて、私たちがこうちゃんと生きてればきっとこう認めてくださったり、でそういう関わり方でいいかな
と、いや僕はもうそれが一番いいと思いますよね、
なんかね、まあ、ちょっとずつね、
結局こちらがそのある構え方をすると相手もね、
うん、
その分しんどい目して構えなあかんようになりますからね。
もうつい最近亡くなりはったんですけどね、
うん、
もうそのおじさんはまあ持っても3ヶ月かなとかって笑いながら言ったんですけど、
私たちのことをなんで今度まあ持っても3ヶ月やろうとかね、言ってあったね、
ところが違うかって
私にもね、旦那さんにどんな人騙されてきた
や
とかね、
いやね、普通はね、やっぱりね、どの島の人も言いますけどね、島で生まれ育って外へ出て定年になって島に帰るっていうと大概女性が嫌やっていう、
そういう言いますね、
うん、だからなかなかね、あのだから島に帰ってくる人はね、うん、もう単身赴任で帰ってきてますよ、
多い、
うん、
そこもいますよ、
な
る
ほどね、あ、そうですか、
もう今日は帰ってますけど、
うん、
あのたまたま一番新しいが燃えたらしいです、昔、うん、
あ、
ちょっと前に、
うん、
そこへ家建ってはって、
うん、
綺麗な家建
って
、
うんうん、
でひょこっと帰ってきて、ひと月裏を、で、またひょこっと向こうへ行って、ひと月
もう定年されてる、
また帰る、
予定はないとか、
もう帰るんですか、
うん、
いや、予定はないね、
ほっとくわけにもいかん
です、
今獅子島何人なんですかね。
20人20人ぐらいか。
あ、20人、
うん、ちょうど僕ら1、2歳上のご夫婦が向こうの端にね、はい、学校があった端っこの方で、はい、帰ってき
はって、
はい、ちょっとお兄さんが 病気で、はあ、療養も兼ねて、はあ、3人で、はあ、お兄さんが今ちょっとリハビリやってますけど、はあ、だから私たちと合わせて4人増えたから3人ぐらい亡くなりはったから、うん、差し引き20人でしょから、うん、
でも考え方によったら、うん、割と長いこと島にいたとか、ええ、そういうことではなくって本当に小さい頃の記憶と
そうです、ね、
たまたまそこで生まれたという、うん、それだけの縁だから逆に言うと縁だけでつながってきてるわけやから、
う
ん、
そうです ね、
だ
からもう僕は兄弟の一番末っ子なんですよ、
ええ、
で上の兄弟だったら多少の記憶があって、はい、どこそこのおばちゃんって分かると思うんですけど、うん、私も全然分からなくて、うん、お前とこのお母さんとあのうちのお父さんが兄弟でどうの
あ
そうしない
みんな親戚実際しない
から、うん、まあもうズルズルズルっと繋がってきますからね
親戚やるの、
うんうん、
で畑なんかもねあのもう腰がこんな曲がってるお母さんがね、玉ねぎやじゃがいも上から下ろすわけです、ね、
はい、
まあ下ろすだってみんな手伝いに来てくれる親戚もちらほらおらんすけど毎日やないやつ、でたまたま手伝ったんかな
最初にね、来た時にね、
うん、もう二人で
かったね
かなり下ろした
しそこもだから私の力はあるんですよ
言うてみたけどやってみたら大変やった
いやでもね4回ぐらい
モテんやろと思ったが、うん、細いけどモテたから、
ね
うん、
4回ぐらいですガイな女
ガイな女で
何でもしますガイですね何でもします
今もそのおばさんの畑ものすごい用途あるんですよだから花植えたりね野菜植えたりしてるんでそれを手伝うことが多いかな、
うん、まだ今でも花をだいぶ出してますもんね
そうですね、ね金銭カット
キクとストップ
キクとストップと金銭カット、
うん、昔はすごかったですからね花はね花の島やったですもん ね
写真がね
綺麗だったですよ、
ね
うん
うん、
それがもうほとんど
畑がダメなんだね、
うんうん、もうでもそれでも今はねここも本土から淡島へ渡って淡島からこちらへ全部水道が来てますでしょ、
はいはいはい、
だから一時の水の苦労がね
そういや僕それは
ね
水道なんか引いてるなんて
全然知らない、ね、
雨水食べるん
や思って、うんうん、井戸やと思ってすごい階段そうやと思うどんな人食べるんかな
も
う
びっくりしましたよ、うん、あ水道来てるんや
水道が来たのがだから昭和おそらく30年代昭和30年40年代その頃だと思うんですけどね、うん、まあ定かではないん
です
ね、ええ、だからまあ瀬戸内の島のその一番のその水不足っていうのがそれで解決したからした頃から人がいなくなってきた、
う
ん、水も来て道路もついてもうだから人がいなくなってそうなってきた、まあ、それと瀬戸地区でもその各島を回ると、
はい
まあ、島の活性化のためにその観光って本土の人たちはみんな言うんですけどね、で島の人たちは大概言うのはあんまりその別に観光でね、
うんうんうん、
人を来てほしくはないよね、うんうん、とそのあたりのギャップがねやっぱりすごくありましてね
いや正直言うと私たちもね、
うん、
あのそんなにかん、まあ、オークスであのカメラクラブの人とかね、50人とか100人とかバッと降りてパッと帰る、まあたまにそういうのはいいにしても、しょっちゅうしょっちゅう来られるのもなと思って
そうでしょ、うん、
そっとしとってほしいなという、
うん、それこそあの最初ね来られて、直感的にあここがある種自分がいてもいい場所なのかもしれないと思うタイプの人がね、
うんうん、
あの来てもらう分にはすごくいいと思うんですよ、
はい
うん、ところがそうではなくって、うん、いわゆるある種観光資源を目当てに来るということになると、うん、島の波長となかなかそのシンクロしにくいと思うんだよね。
そうですね、
だからそのあたりがだから僕なんか言うのはそのそういうことが実はもう島ですごく大きな資産だと思うんですけど、そのそういう資産をあの評価できるような時代にね、うん、早くなってほしいなと思いますよね。
なるほどね、
うん、 なかなかね、だからその島の思いと、かたやその、まあ、香川県なんかでも、まあ、香川県だけではなくて、もう日本が要するに観光立国を目指してどうするかというその流れの中で、じゃあ瀬戸内の島というその観光資源をどうするかみたいな話になるんですけど、やっぱりそのなかなかね、じゃあもう旗立てて観光資源のとこ回ろうかみたいなことになっても、あの島が元気になるっていうこととは違うと思うんでね。
自然がだいぶやっぱり違うなっていうのは小さい頃の思いとありますからね、やっぱその埋め立てたりとかね、そういうことって簡単にしてきたあれなんやろなという、残念やなという、
もう昔はねやっぱり本当にそういうでも魚はいっぱいいたし、貝もいっぱいいたし、まあ、人もいっぱいいましたけど、 そのくらいの人がを養えるだけ の、 その島には知力があったんですよね、まあ、知力というか海の力といいますかね、それがやっぱりどんどん失われてきたというのも一つ、やっぱり島で人がやっぱり住みにくくなってきた、もうすごく大きな要素だと思うんですね。
実際その食べるものというのはね、あの、まあ、美味しいよね、あの
天然のものを ね、 もね、食べれるっていうのは、季節のものとか、
特に魚なんかも如実にこう神戸の市場で売ってるような魚
やっぱ違いますでしょ、
食べれないな
とかね、これどうか分かんないんですけど、養殖ね、やってらっしゃる、あれも養殖じゃなくて違うなんかの考え方は、違う方
法考えて
なかなかね、それが難しいんですよね。ただあの近年養殖もどんどんうまくいかなくなってきてますから、
そうですね、
あの養殖の業者さんがどんどん減ってきてますよね、
まあ、そこの動きもね、だいぶ何個か全部引っ張って持って帰ってます
ね。あ、そうでしょ、だからあの下に実はヘドロがいっぱい溜まって、あの、ね、大変なことに一時はなってたんですけど、まあただその陸地のそのから垂れ流す汚染に比べると養殖の汚染なんて知れてるという話もあるんですけどね。
そりゃそうですね。もうあの海の掃除なんかって夏多分合わせもあると思うんですけど、やるじゃないですか、もうそれしなくてももういろんなものが流れてくるの、それ見ただけでね、もうこれはもうだいぶ
大雨が降ると、だからその陸地の方の本土の方の川からゴミが全部流れてきて、こんな昔はね、あのゴミが来ても全部腐るゴミだったんですよ。
あ、そうそうですね、
今はもうゴミが腐らないゴミですからね。また金属はね、金属は腐食するけども、プラスチックはね、プラスチックとそれとあの発泡スチロールがね、
でも今あのたまたまここへ来て、じゃあ漁業とかね、それもトントン拍子に声かけてくれたおじさん、一緒にせえへんか、
で、
いいですよ、でその人は境根ですよね、で家はあるんです、だけどもう魚屋さんやったりしてて、もともとはもう根っから の漁業やって、知ってるんですよ、ポイントやん、でもう一人で行くのはちょっと奥さんにも危ないからやめとけ言われる、僕教えてもらう常に、であの金立て行ったりとか、キス料行ったりするんですけどね、まあ、あの買い物袋のポリエチレンの袋が何個かかるかという、
なるほどね、
そういうのがいっぱい流れてるんですね、あんまりいないし、
金立てっていうのは渡りですよね、まだ渡りは結構取れるんですかね、この辺は、
普通は11月ぐらいまでですわ。
そうですよね、
もう今年、去年よりも今年はいなかったですね、で多分来年はちょっとまだ少ないのかわからんっていうような話ですね、
漁師の人がそれからポイントを教えてくれるのはもうこれは普通はないことですからね、
知恵のある人ね、
潮の満ち引きとか潮の流れとか、どれぐらい置いとくかとか、あのあそこの島とあそこの島が重なるようなところで、
あれが結局先祖代々 ね教えてもらってることだから、それを知ってないと結局漁業を始めようと思ってもあのうまくいかない、
そうだね、